宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納ちゃん、横です。
そしてこの番組のメインコメンテーター、
北浜龍一郎ですよ。北浜龍一郎でございます。
で今日は賑やかしてですね、投資カレンダー
賑やかしです。
先読み大名人の大矢川源太様にもお越しいただきます。賑、はい、やかして、ほらこれから言うのがあるじゃないですか。株が何でしたっけ。
先しゃべらせてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう始まりはいつもめちゃくちゃなこの番組なのでございますが、早速ですが、全引け日経平均株価は89円33銭だが、いいですか、
どうぞ。
喋ってますよ。はい、はい。89円33銭高、19,473円17銭。トピックス 1603.24 プラス 7.12 ポイントと、日経平均株価なんとか小幅反発したんですが、なんか伸び悩んで全場終わってるんですけど、
株価上がると水曜日になりましたよ。でもね、
あ、そうですね、まずそれを言っていただ
かなければ。最低限で、最低限正直言って100円以上上がらなきゃいけなかったですけどね。うん、それにしてはね、やっぱりちょっと寂しいですね。
まあ始まりからしばらくはその水準できましたけどね、全引き上げてへにょへにょっていう感じで。
そうですね、まあやはり週末を心配してるってことありますよね。
ジャクソンホール、
ジャクソンホールよりも北朝鮮のやっぱり記念日がありますからね、軍のね、それをやっぱり一番心配してるということになると思いますけどね。ジャクソンホールはちょっとね、イエレンさんがどういうことを喋るかっていうのは気にはなるわけですけども、なんといっても東京市場はね、北の脅威に弱いですからね。引き続きやっぱりこれさ、米韓の軍事演習は長いよね。
あ、長いですね。
31日までだよ。北朝鮮もカリカリしますよね、これだとね。
そうですかね。
でおまけに軍のこれまで入ってたトップがね、お三方も入っててね、
これはやっぱりね、東京市場も気にせざるを得ない状況ですよね。
でも なんでですね、なんでですなんていう質問はそもそもバカ上げてるんですが、韓国はあんまり気にしてない東京市場なんで、
韓国の上空飛んでいかないんじゃない、どうなの、日本の上空飛んでいく、
日本の上空で宇宙空間ですよね。
宇宙ですけど、列島を飛び越える、まあ、北朝鮮は太平洋にあれしようと思えば、必ず日本列島を越えるんだけどね。だから日本列島は必ず飛び越えるっていう感じですから、
なんか言われちゃいましたもんね、ここ通るとかあそこ通るとかね。
ああ、それはありましたよね。
ねえ、よりによってね、原爆が落とされたところの広島の上通ってくるなんてね。
そうそう、まあ実際はね、そういうことはないと思いますけども、いずれにしてもそういう言葉が出てきてるわけですから、やはり警戒感はね、ちょっとわずかに薄らいだ程度じゃないでしょうかね。ね、残りますよね。
その辺が上値の思い、
やっぱりそうだと思いますね。今週末はやっぱりちょっと怖いですもんね。今のところ北朝鮮から、それらしい、ね、反応がないだけにね、まとめて出てくるんじゃないかというふうに考えちゃいますよね。
先週北山さんはね、そんなことはないや
って、実際はないにしたって市場は恐れます、
ね、そう思ってる。
そうですね、
それためにして思ってるとかそういうことはなくて、本当に恐れてる投資家も多いんでしょうね。
多いでしょう。だって昨日の東証一部の出来高ご覧になりました？13億ちょっとでしょ、
ちょっとですね。
で、これは5月でしたかね、末ぐらいに、やっぱり12億台まで下がりましたけども、それに準ずるね、少なさですから、やっぱり、お盆が終わったにもかかわらずですよ、これぐらい少ないんですから。
お盆より少ない。
そうそう、お盆より少ないんですから、もう本当に皆さんね、もう警戒厳重ですよね。そういう形ですよね。
源ちゃんどう思いますか。北間先生の言ってる通りだと思うんですけれども。
いや、そうだと答え言っちゃってるじゃないですか。
いや、もう今ものすごく納得しててね、もうその通りだなと。私もミサイルいつ飛んでくるか怖いですからね。もうそれが怖くて昨日も暑くて寝れずという感じで。いやでも、本当に。ね、やりようないと思うんですよ。個別銘柄でなんかこう動くものをこう触るというのはあったとしても、まあいろいろごたごたが終わってから来週ぐらいから考えようかなという、そんな雰囲気じゃないかなと思うんですけどね。 だって FOMC も9月あるし、やっぱり9月は相対的に悪いことが多いんで、うんうん、この時期そんなに一生懸命やらないと思うんですけどね。いや
休むもそう
だな。そうなんか、
いやいいですか、
はい、
今ね銀行株ものすごく厳しいでしょ。
厳しいです、ね、
あと不動産と、あるいは私鉄とかね、そういうのものすごく厳しいんですよね、あと薬品がものすごく厳しいね、だからそれらの主力株というか割合ね、こうファンが多い分野がね、厳しいですから、これで考えなきゃいけないのはね、この今その北朝鮮リスクと言ってますけれども、はい、やっぱり不動産株がね厳しいというのはちょっと考える必要があるかな。
それは何年なんでしょうかね。
やっぱり不動産市況がピークが近いとか、ね、アウトしちゃったんでしょうかね。そういうふうにね、市場は見てるのかもしれませんね。だって、もうあの三菱なんていうんですかね、辞書であるなんでもね、はい、もう不動産株があのだけじゃなくて、要するに不動産に関わるその私鉄株だとかね、不動産株の扱いと同じような感じがありますから、そういうところもね下げまくりなんですよね、
はい、
だこれはねちょっと、ね、気味が悪いということなんですね。
確かに気味悪いですよね、でもロンドン五輪の時、
はいはい、
要するに3年前にあそこの市場強ってますかね、マーケットダメになったんですよね、
は
い、それ3年前がピークだったんですよ。
オリンピックまでまあ3年あるわけですから、私はね1年前までは持つかなと思いましたけど、不動産のその、はい、株を見る限りはね、もう本当に3年前からおかしいのかなと不安を持つような動きですよ今のところね、
でもこの近く、ここ虎ノ門っていうね、
はいはい、
環状街のすぐ近くに、東京の中心地、それすごいビルがいっぱい建ってますもんね。あれ誰が入るんですか。
福井さんも買ったらしいじゃないですか。
はあ、一つぐらい欲しいですね。でも僕はオーナーですわ。誰が入るのかどうかでね、心配してますもんね。
いるんだよね。本当に。まあ日本も広いってことだね。
広いってことですよね。
うん、だってさ、あの船で世界一周に行かれる人もいらっしゃるし、
ね、高級電車に乗ってね、
やたら列車のね、伊豆あたりに行くのにやたらな金額で乗っていっちゃう人もいますからね。
でもあれですよ、日本の統計なんか見てみますと、
はい、
富裕層と言われてる人たちっていうのは数は増えてるんですからね、
そうですよ、ね、ですからそういう方はいらっしゃる、まあ、少しずつ増えつつある一方でね、そうでもない人もね残念ながらいると。
銀行とか不動産が安いっていうのはどう考えればいいんですか。
いやだからさっき言ったようにね、要するにこれ、不動産市況のピークを先取りしてるっていうことが、
それはでも不動産市況のとこだけで、
はい、この市況
そんなにこう全体の経済が悪いよとかそういうものではない、
そういうことなんですけど、それだからこそ気持ちが悪いってことですよね、
気持ちが悪い、
いい状況の中でね、あの銀行株だとか不動産株っていうのは崩れ始めるんですよね。あのかつてそのサブプライムローンの時も、もう早々とね、その銀行株であり不動産株でありはね下げ始めたんですよね。
先行指標になって、
そういうこと、そういうことですね。だからそういう動きなのかどうか、ちょっと今のところ判定はつきにくいところですけど、まあ用心しながら見なきゃいけない状況にありますよね。
まあ不動産の所有者とかそういう方っていうのは株式の保有者とダブル分が多いでしょうしね。
そういうことですよね、そういうことですね。
現地はそれにどう思いますか。不動産なんか全然持ってない現地は。
知らない
だろう、ね、いいよ、うちは持ってんだ、すごい小切れ高い、
いやそういう話じゃないですいやだけどやっぱりあのなんていうかな、アメリカの金利とかこう上がっちゃうとリスクマネーがなくなるんで、どうしてもちょっとそういうところって行きにくいと思うんですよ僕は、あのアメリカがこうちゃんとこう進んでいってくれたらいいんですけども、なんかあの辺のところであの中央銀行がこう縮小するみたいなことになってくると、こうリスクにマネーみたいなのがなくなって、普通のアメリカの債券買っちゃうと思うんでね、だからそういうところもあってちょっと動きにくいと思ってるんですけどね、だってもともとあんまりそのなんというかな、バブルの前の日本だって銀行とか不動産って動かないのが普通だったんですからね昔は。
あ、銀行ってそうですよ ね、決まった値
段だったんですよ、電鉄とか銀行とかじゃない、動かなくって、ガス電力も動かなくって、まあ、あの製造業だけでこう相場をやってた時代があって、今それに近いんじゃないかなと思ってるんですよ。こんだけ銘柄あったらもう別にわざわざそこ行かないですからね。 でまあびっくりするぐらい中身が良くなるんだったらいいですけど、特別いいわけじゃなくてリスクが若干あるということになってくると怖いなと、
まあリスクがある、まあそれで銀行あるいは不動産は抜きにしてもですね、うん、非鉄関連これ市況としては上がってんですよね。
そうですね、
うん、
だからアルミとか僕なんかやっぱり狙ってますよ。
うん、普通ならそう出てくるはずですよね。
非鉄は上がってるところは上がってますね。
住友を見てください、素晴らしい動きしてるじゃないですか、うんね、だからああいう風な分野は上がってますから、別にその、不動産株が、ね、上がらなくたって別に困りはしないですよね、うんうん、どっかは違うところが、うん、シーソーゲームですからね、うん、あの片方が下がれば片方が別のところが上がるということになりますので、うん、そういう点では別にね、うん、
でも日本人の資産のまあ多くを占めている不動産関連、
はい、
それが上がってこないと気分的に良くないですよね。
それは確かにそうですけどね、うん、でも投資はねいい方に上がる方向に向かっていくのが投資のやり方ですから、うんうん、そういう点ではね、その全く上がる方向の分野がないというわけじゃないですから、
うん、
非鉄分野に、ね、向かうのもよし、
うん、
あるいはその他ね、もろもろの、うん、テーマがありますよね、うん、ですからそこに行けばいいわけですよね、
うんう
ん、なんか新しい言葉が出てきて量子コンピューターとか、
は
い、
あ量子コンピューター、
ね、
なんだかんだテーマはありますよ ね、
うん、量子コンピューターって大昔からなんか聞いた感じがしますけどね。
そんな気もします、
ね、
時々出てくる
主要のテーマってさ、はい、なんかぶり返すんだよね、ちょっと忘れてるとね、
うん、
だから資料は捨てられないよね、古い資料ね、
メタンハイドレートとか
そうそうそう、
なんか電池とかもそうですよね。
リチウムイオン電池って何回も聞いたじゃんってことですよあれあの資料どこ行っちゃったかなっていう感じですよ。
次はそうしますとどのあたりが来ますかね。
なん
か
資料が、ね、黄色くなってるんだよリチウムイオン電池
そんなに前のえ、それで銘柄って変わんないんですか。
銘柄は変わりませんよ
そこがいいとこですよね。
いやいやいや、そうですよ、あのセパレーターの銘柄とかさあるじゃないセパレーター
じゃあ前のやつ復習すればまた出てくる
そうそうそうそう、そう、そういうことですよ。そういうことです。わかりやすいです、ね。
光ファイバーなんか、先生、あの、30年ぐらいやりましたよね。
光ファイバー。8で1からとか、
そういうやつ。そうそうそう。光ファイバーはね、ちょっと乗り遅れましたけどね、正直。最初に乗ったんだけど、全然来ないもんだから、もう諦めたらものすごく来てるんで。
そうなんですね。うん、タイミングで、あ、次これかなって思ったら、なんか。
そうそうそう。
初めできた時は、それ商売になってなくて、何年か経って商売になるから。
あ、そうでしたね。そうでした。
夢があって、うん、現実外があって。
うん、電池なんかも今から商売になってくると思うんですけどね。
これからですかね。
これからだと思いますね。
これからですよね。
電池ね。
いや、先生のノートにいっぱい銘柄書いてありますけど、そのうちに、どれが、
これがまた古くなった頃、またある
じゃない黄色くなった頃。
その時には最初のその信念をいつまでも持ち続けて、けなきゃダメだってことですね。
そういうこと
です。途中でもうダメだなんて思っちゃいけないんだ。
黒川の黒い手帳をね、出してみなきゃいけない。
竹井
さん。
人の名前じゃなくて悪口ばっかり。
いや、そういうことですよ。そういうこと。うん、だテーマはそれほどね、新しいもの、新しいものっていうのはいいんだけど、あまり飛びつかないからね。
うん、
前、頭の中に、投資家の頭の中にあるものがいいわけですよ。
うんうんうん、
あの次の時に飛びついてくるから。ね、あげる。要素になりますから、そういうのがね、
確かにね、チャートなんか見て、
はい、
あの時にこれはこんなぶっ飛んでるよって、うん、次も来るぜと普通なら思いますもんね。
そうそうそう、そういうことです、うん、あの時もね、
はいはい、
乗り遅れたけど、うん、また来たわっていうね、
うん、昔の記憶があるものってそうですね、
うん、そうなんですよね。
任天堂とかもそうですよね。
任天堂ね、だってさ、任天堂なんか昔やたら儲かった人がいるんだから、うん、よしここだっていうふうになるんですよ、お金持ちの方は、
うん、
絶対なりますよ、トムコ、
うん、で今日はまあね、これから、高校野球の決勝を見て
、はい、
2時でしたっけ、
はい、
まあそれまではブラブラしていただいて暑いですからその後見終わった後に研究をしていただいて来週からの投資に備えるということでしょうね。
そうですよ、
次は何が来るのか
いろいろ面白い経験いくらでもあるんですよ本当に、
どっち勝つんでしょうかね、高校野球。
もう今日の5番は参加者いないってことですか
高校野球のあれなんかチームを作ったんですけど、あれ主将は広陵のあの人じゃないっていうのはちょっとおかしい感じがしますけどね。
ん、
高校の選抜チームから、
ね、あ、選抜チームね、
広陵のあれ人じゃなかったでしょうね。
へえー、あ、そうなんですか。
え、バッター、
あ、え、キャッチャー
中村君、
ああ、ね、中村君じゃない感じだったですね。
へえー、
まあ、まだね、試合で忙しいから、
はい、それがある
こっちも見なきゃならないですからね。
お、野球に詳しいんだよね、そういえば。
いや好きなだけですよ。
いやなんか草野球からチームやってるんですよね。
いや少年野球 のコーチやってた。
ほら、そうなんですよ。どうなんですか、どっちが勝ちますか今日。
いやそんなんやでしょ。こっちはストライク早く払えなかった。
まあこのまま放っておくと株の番組じゃなくて今日の優勝予想の番組になってしまいます。
あ、そうですか。はい、
そろそろコーナーを変えてですね、
はい、
北間さんの銘柄のチェックに行きたいと思います、
は
い、
では先週の銘柄から、あ、私は東証2部指数なんか持ってきてましたね。今日2部が高値を取って、最高値を取って、では、先週の銘柄からいきたいと思います。先週は小ボンド、
え、
お、あ、違う、グノシーじゃん、
グノシーですか、
そう、グノシーですね、小ボンドの前でした、
ね、グノシー何番ですかね、
グノシー6047です、
6047、今日のところはちょっとお待ちください、
はい、6047、
みんな黙ってシーンとしちゃった
じゃないですか、ね、
3570円、
おお、
年初来高値更新となりました。いいですね、今日 2% 超の上昇、
3650円もありますからね、高値がね、ちゃんと上がってくれてるじゃないですか、ほら頑張ってね、うん、期待に応えてくれてますよ。
あ、森から上に抜けたんですね、
うん、新高値ですよね。もうこんなもので終わってもらっちゃ困りますよね、もっと頑張ってもらえ
る、
ね、
まだまだいきますか、相当25日から離れてるんですけど、そんなこと気にしない、
気にしないですね、
はい、
25日って何ですかそれ、
ああ、むしむし、
ふなし今日は、3570円となっておりました。その前が、小ボンド1414、5850円当円安となっています。8月9日の銘柄で、翌日が5720円、
あら、まあ、
この間の高値が6130円があります。
5000、そうそうそう、落っこったところからスタートしてくれてよかったんですけどね。
そうですね、
その後ちょっと難聴な状況が続いてますね、でもまあまたこれなんでしょうか、ちょっとねいいところまで下げてますから、まあそんなに心配しなくてもいいんじゃないでしょうかね、と思いますけどね。
はい、その前がセイコーエプソン6724です。8月2日の銘柄で、翌日2783円から始まって今日2814円、この間の高値は2825円、
今日はそうですよね、
今日ですね、
そうですね、いい動きをしてくれてると思いますよね、うん、あのびっくりするぐらい上がったりはしてないんですけども、まあ、あの狙い通りの堅調な動きと言えると思いますよね。下がったところを狙いましょうで来てるわけですけどね、ちゃんとこう期待に応えてくれてますよね。
これは25日に沿って動いてますね。
あ、そうですね、
こういう時は25日線は
大事ですね、
大事ですよね、
大事ですよ、
何が大事だって25日線大事です
よ、そうですよ、そうですよ。
続いてアウトソーシング2427 7月26日の銘柄で、翌日5540円で始まって今日が6620円、
おいいな、
この間の高値が6730円、
うん、いいじゃないですか、昨日ちょっと下げましたけどね、今日またすぐ戻ってる形ですから、まあ高値でちょっとね足踏み状態って感じですけど、まあ、結構よく上がりましたからね、
うん、
素晴らしい上がり方だったですね、
そうですね、
あのちょっとお休みしてもしょうがないんじゃないでしょうかね、
1000円以上上げてますからね、
そうですね、横ばいがちょっと続くかもしれませんね、
うん、
でもいいですよね。
その前は住友ベイクライト4203、7月19日の銘柄、その前の日が、その翌日が855円、今日が786円、
この辺からおかしいか今のところね、
これは7月20日に871円の高値をつけています、
うん、でもまあね、ちょっと今のところ難聴で、あの半導体関連株として取り上げたんですけども、ちょっと半導体関連株は正直言ってちょっと期待外れの動きが、うん、もうほとんど全て
そう
してます、
全てそうなんですよね、どうしたんですか、
そうですね、わからないことはわからない、
うん、
わからないですね、
で同じ流れで太陽誘電6976が7月12日の銘柄で、翌日1854円で今日1680円、これも関連ですよね、
そうですね、あのスマホ関連株なわけですけども、ちょっとね、あの iPhone 待ちですけど、 iPhone も近づい 近づいてくるんですけど、それでもちょっと反応ないですね。ちょっとしばらく。
これ
でも何でしょうか。底値は固めつつありますから、その点では別に心配いらない状況ですけどね。
いつ発売なんですか iPhone8 でしたっけ。
本来秋って言ってるんですね。秋はもう間もなくです
か。これ年々は並ぶ人が少なくなってるように感じるのは私だけでしょうか。
あ、そうなんですかね、うん、
銀座の
発売っていうか、一応大体いつも9月にアップルの発表会があって、そこで出るねって言われているので、多分
アップルじゃなくたっていいじゃん、ソニーでいいじゃん、ね、アップルって何なんて言うんだよ
やっぱりでもアップルですよ、ね、
本当本当、うちの家族たちもみんなアップルアップルアップルだって
その前は出品3179、出品は、7月5日の銘柄、翌日2銭飛び25円で、今日2銭飛び87円、うん、これは7月26日に2銭395円というのをつけておりまして、
その後下がりましたけど、また復活中ですよね、
はい、
これはまああの外国人のね、訪日外国人のまあ関心を持つお店でもありますから、うん、そういう点ではまた少しずつね、もうカメラ買いたいという方が結構いらっしゃいますからね、秋に向けてなおさらそうなるんじゃないですかね。
アップルが、
はい、
スマホがあればカメラいらないやなんて思う方多いじゃん。
いや、やっぱりカメラですよ、一眼レフですよね、なんと言っても高級なね。
そうですよね、ケンちゃん、
うん、私はもうカメラに詳しいですから。
あ、カメラに詳しい、
詳しい、なんでも詳しい、
本当、
はい、
やっぱり、いや、私じゃなくて女房が詳しいだけですから。
すごいです。
出品って好業績だったのにパッと売られてる分だから、いつでも買えるんじゃないですか、これ。
今だから ね少しずつまた戻りつつあるじゃないですかね。出品をそれ売るやつ人の気が全然知らないけど、ね、
本当にそういう言い方はないですよ、それは。
いや、それはそうですけど、ね、
お持ちの方はそれなりに事情があるんだと思いますから、ね
他にチェックしておくべきものはあります。
オープンドアがちょっと戻してきました、
はい、オープンドア、そうだ、
はい、3926オープンドアは
6月28日ですね、これ
3455円から3625円。
あ、本当だ、
今日3650円戻り高値ですかね、
うん、そうですよ、うん、
ちょっと戻してきました、
ね、あ、いいところちょっとね、よく見といていただきました。
しばらくドアが閉じてましたけど ね、
そうです
ね、ちょっと空き巣さ感
じですね、ですから上がるときになると本当にちょっとスピードがありすぎるぐらい、
これは期待できますか、これからもますます、
これは上がり方ちょっと急だからちょっと一休みしなきゃいけないと思いますよ、大体ね、これぐらいだったらって、これ連投ですからね、うん、私が持ってるとちょっと売っちゃいますね、これね。
ああ、そうです
ね、目先は、ね、ああ、よかったと思って、
ね、直近のあの安い時買ってのは相当儲けてます
ね。一回下げたものの場合は戻ってきたらやっぱり売っちゃいますもんね、うん、やれやれっていう感じ
です、やれやれ、
そうですね、
その前の種の WDBなんかもちょっと戻してきてます、
ね、WDB ほら、はい、理系の、ね、
はいはい、
人材派遣が結構高いですよね、
う
ん、今日も
ね、そうですよね、
2475 WDB は、2450円から2658円となっております。8月16日が今年の高値となりました。
今も高値圏だからね、延長に上がってますよね、うん、心強いですよね、うん、急騰はないにしてもね、うん、いいですよね、
なるほど、
まだ先もありますしね、
はい、評論家とかそういう方の人材派遣、
ああ、これはね、
ありますかね、あ、まあ、プロダクションはそういうもんでしょうけどね、プロダクションが入ってる形はね、
人数が少ないからね、
そうですよね、
うん、ねえ、一人に1億円払ったりするとね、うん、とてもじゃないね、
人材派遣はあの抱える人数と単価だそうですから、
僕が1億円でさ、
はい、
ねえ、レンタさんが1億5000万とかさ、うん、福井さんどうですか、抱えてくれませんか、
あの会社破綻ですということで、今日の注目のまた後でいくとですね、今日源ちゃんに来ていただいた投資カレンダー実践塾、はい、今日発売、今回の投資カレンダーの実践塾タイトル、相場大転換の兆しあり、9月波乱に巻き込まれるな、それでも投資するならここを狙ってこうした方が最適な投資判断とリターンはカレンダーから生まれる。9月非常に難しいですからね、
まあ、9月中の特に、まあ、国内の金融機関の中間決算もあるし、うん、需給でとにかくもう動いちゃうんですよ、うん、理由は企業がいくらよくっても需給の方で売らなくちゃいけないときは売られちゃうという、うん、そのパターンがあるんで、それと、まあ、FOMC とかあるのでポイントの日が相当うまく当たるんじゃないかなと個人的には思ってますけどね。
ポイントの日9月6日あるんですよね、
6日あるんですよね、
6回も があるんですか。
そうで9月は十何日休みですよね、はい、敬老の日で。
そういうのやりにくい月ですよ、ともかくね。
9は苦しむ月ですもんね。
いや、もう9月のくの字は苦しいのくですからね。うん、もうそう決めてやりますからね。
決めてやる。
はい、いや、個別とあの指数とかバラバラに動いちゃうのも9月なんですよ。
う
ん、ああ。だから外国人は指数をこうやるけど、やっぱり売買するのは個別になってくるんで、うん、それをまあ、ね、ちょっとこう手持ちを少なくするとか出てくるんで、うん、まあ、8月 で出てりゃいいんですけどもね、
うんうん、そこをね、どう対応するかって、なんかさっきのタイトルの呼び方、なんか載ってましたよね。
うん、そう、その中身は聞いていただいて、
ちょっとタイトルがなんかあったじゃないですか、どう対応するかというか、
そう、どう対応するかだけで、どう対応する具体的なのか、これは書いてる
んだね、それはもうその、あの見てね、
それはね、玄ちゃんのずっとお話しして
る、ね、それを教えてくれてあるわけですね、それね。
DVD の中で北浜先生に聞いてくださいって書いてある。
こうしたらいいって、ね、
う
ん、
そうそう、こうしたらいいっていうのはね、
はずですよね。
最適な投資なんでやっぱりね、はい、いろんな決算であるとかそういうとこちゃんと見てね、うん、まあ、9月波乱かもしれないんですけれども、うん、そのそこでいいものを拾えたらね、
波乱だからね、はい、あのやれないっていうんじゃなくて、波乱だからこうした方がいいってことはあるわけですから、
う
ん、それを喋っていただいて、
ね、もちろんもちろん
語っていただいて、
ね、はい、もちろん、
で一番最後の締めが、まあ、皆さん祈りましょうで終わって
何人いるんだっけ、何人よろずの神ね
、まあ、祈ることも大事ですけれども、ね、正確な情報あるいは想定をしていただいてね、それが投資のいい結果に結びつくのではないかと、その一助になるのが投資カレンダー実践軸、今日発売
6回ポイントの日がある、
六角分って
のは、ね、難しいですよ、本当に、うん、あの日程を知らないと、
うん、日程大事なんです、
日程大事ですね、うん、
だからこそ聞かなきゃいけない、見なきゃいけない、うん、そうそうそう、ということになりますか、
人間のやってることを常にあの時間時から逃れないですからね、
うん、いいこと言うね、
いいこと、
確かに、ね、当たり前のこと、
当たり前ですよね、
当たり前のこと
なんだ、僕が言うとなんか妙に哲学の真髄ついたの
かもしれないですけど西田行くだろう、ね、勉強したような感じがするよ、
ね、俺は時間無視するなんて言ったらね、もう遅刻ばっかりでアウチですよね、
何それ
ということで今日発売、源ちゃんの投資カレンダー実践塾、まあ投資カレンダーに基づいて、月々のより細かなですね実践の仕方を源ちゃんがお話ししてくれております。もう一度タイトル申し上げます。相場で大転換の兆しあり、9月波乱に巻き込まれるな、それでも投資するならここを狙ってこうした方が点点点、最適な投資判断とリターンはカレンダーから生まれる、
ここを狙ってこうした方がっていうところがポイントだね、
は
い、だからあの9月ってさ、はい、年間の中月が全体がポイントなんだよね、
そう、全体がポイント、その中でよりその狙っていいとき、逃げなきゃいけないとき、うん、こう考えた方がいいときってございますね、はい、それをそのポイントの日6日間あるんですけれども、それと合わせながら源ちゃんが解説してくれております、はい、ですね、今日発売、お求めの電話番号、東京03-3595-4730、東京03-3595-4730です、価格7560円送料別途いただきます、ぜひお電話ください。そして、9月ね、今日高校野球の決勝をこれから見ていただいて、9月に備えて、この DVD をお求めいただき、投資成功されるといいなと思っております。ということで源ちゃん、今日はどうもありがとうございました。
はい、どうも。
まだいいんですよ、ここにいていただいて、で、北山さん、
はい、
今日の銘柄です。
今日はねちょっと高くなってるんですけども、はい、戸田工業という株ですね。
あ、戸田工業4100、今日489円19円高 4% の上昇で490円まで今日はありました。
まあ明日ね21円下がるだろうと思ってね言ってますけどね、
21円上がった分よりちょっと下に
そうそうそうそう、
でも先生、はい、今日だけじゃなくて、
このところね、
直近急騰銘柄じゃないですか。
そうですね、まあこれ値上げ込みがそれほど大きくはないんですよね、うん、小刻みですから、うん、まあ、ちょっと急騰してはいるんですけど、数日まとめての急騰ですよね。日々は立つことはありませんので、うん、で、なぜ取り上げるかというと、やっぱりさっき話出てきましたように、リチウムイオン電池関連ということでね、うん、まあ、取り上げてみてるんですよね。やはりリチウムイオン電池っていうのは、もういくらでも必要という感じになっていきますので、それを考えますとね、やっぱり戸田工業はリチウムイオン電池用の正極材っていうのをやってますのでね。
何ですか。
政局財
そういうもんですね。電池
って政局と副局じゃないですか。プラスとマイナス、
はい、プラスとマイナス、はい、
それの政局財をやって、まあ、政局財やってるメーカーは結構ね日本多いですけど、うん、まあ、あのリチウムイオン電池関連というのはもう今はねどれもこれもこう上がってるんですよね、はい、安永も上がりましたように今日あたりは日本行動資業って紙業というね、うん、セパレーターというやってる株がおそらく上がってると思うんですけど、うん、2891あ3891どうだろう
3891
日本なんですか
行動資日本行動資工業、
はい、そうだ紙今日はちょっと悪すぎでしょ。ああ、
9% ぐらい上がってるんですか。
ね、はい、あのもうあるさっき言ったようにほらあるって決まってるから。
うん、
もうメンバーがね、うん、決まってるから。
決まってますしね。
そうそうそう。だからこういう場合はねやり方としては、まあ、5枚ならさ全部買っちゃえばねいいっていう形ですよね。うん、そのうち外れがあっても他の、急騰するやつでカバーできるということですけども、うん、まあいずれにしても、戸田工業がどうかなということ、
ね、先生これから買ってもいいんですかこの電池5銘柄とかって
買ってもいいから番組で言ってるってことになりますよね買っても歩けない言いにくいよね
そうですよね失礼いたしました
自分で自分の首を絞めれるもんですからね
そうでした失礼いたしました
先ほどのね、人生人間は時に縛られると同じようなバカげた発言でしたね今ね
失礼いたしました
住友山だってね、はい、今日は買えないですよ、高いから、はい、でもさ2,3 日中にまた下がるんだから、うん、そしたら買えるってことになるじゃないですか
そうですね見極めが大事ですよ ね, そういうこ と, ですねとりあえず頭の中に入れといていただいていろいろこれまでの動きを調べていただくとかね
あそうですね
そんなすぐに飛びついちゃダメですよね
うわ賢明なことですねそうですねおっしゃる通りです、う
んはい、言った人間のまで人間性から疑わなきゃダメですからね
人間性を問われちゃうわけそれは大変だ
ということで今日は、戸田工業4100ですか
さようでございます、
は
い、
じゃあ次のコーナーに行きます北浜さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼の決算この卑弥呼の決算にも相場のことを聞いていきます、このコーナー卑弥呼の決断を開発そして販売している証券スクールビジネスの瀬島校長にもいつものようにいらっしゃっていただいてます瀬島さんよろしくお願いします
はいこんにちは
野球の得意な瀬島さん
いやいや
そうだ瀬島校長も野球得意だよね
得意ですよ
草野球4番バッターだ、ね、
もう今日はね心ここにあらず
もう早く引退しろって言われてるのに引退しないんだよこれね本当はい、
それでですね早速ですが先週は47ポイントという数値を出しておりました今回はいくつになってますか
37です。
恐るべき数字できます。
恐るべきってそろそろいいんですかどうなの読んでください
お告げ度37下降中です。今は下降中ですがお告げ度20から40のこのゾーンで相場が反転する確率大です、うん、今後の推移を見守ってください。特に直近の高値よりの下落期間が1ヶ月以上であれば底入れ近しです。上昇波動入りは5日移動平均線と25日移動平均線の関係でしっかり見極めましょう。
ほら、そうなんですね。出ましたね校長どうですか。
まだあの下げ、下げ過程ですよ。25日線、5日線日比線の関係でいうと上に25日線、まあ、下降パターンですので、はい、まだ、下げ止まったっていう感じではないというふうに一応見ますけれども、うん
下げ止まってはいないと、
出来高も先ほど先生がご指摘あったように13億その前14億という形で出来高が圧倒的に少ないですからですね、う
ん、じゃあまあいずれにしろまだ推移を見といた方がいい、これポイントが37に下がったからといってまだ飛びついちゃいけないって感じなんですね。
そうですね、うん、あのホームページの方ではご案内しておきましたがそこの緑の縦バー
はい、
上昇予告のお告げバーというのが、
ね、チャートに出るんですね、
これですね上昇予告のお告げバー、
出てますね、チャート、はい、画面を今開いていただいてるんですけれども、そこに緑の
方が、ホームページに一応掲載してありますので、はい、その上昇予告のお告げバーが出たようなタイミングこれが他人のお告げを実行するのにいいタイミングではないかと思いますのでまだ
出てないと、
出てないというところですね、
うん
まあ、ここから反発するということもないとは言えませんけど今の北朝鮮情勢ですか、トランプさんの発言ですとか見てると、うん、
なかなか
というところですね。
はい。ねえ。そう、それじゃないとこのまま行きますとですね、9月は苦しいという歴史的な、真実がですね、 今回は成立しないのかなっちゃいますから
ね。先生がいつ、北野先生がいつも指摘してる、そういう確率結構高いですよね、本当に。
うん、まあ、いいように見えていて、ガンと来る可能性もありますから、まあ、それは、卑弥呼のこのお告げを十分に前にチェックしていただくのがいいかもしれないですね。
そうですね。はい、まだ、完全に他人のお告げをどんどん買ったらいいというような状況ではない。他人のお告げ出てますので、先週ご案内しますというふうに申し上げたんで、はいはい、一秒ご案内いたしますけれども、うん、本格的にはその上昇予告のお告げ場が立つような、うん、ところまで突っ込んだ、その時に実行するのが、うん、効果が高くなるということになるかと思います。
でもそれこそ買い準備、
ね、そうですね、買い準備だぞ、うん、はい、
この会員になってらっしゃる方はこの緑のバーがですねチャートの上にいつ表示されるかずっと待ってるんですよね。
そうですね、
ね、
そうされた方がいいと思います、うん、
まあ、非常に便利なといいますか親切なあれですよね、
はい、
ということで今日の紹介の銘柄は何になりますか。
そうですね、はい、まだ下げ過程の途中ですので突っ込み足の戻りというふうに考えた方がいいということで、うん、銘柄紹介してみますが8月14日谷のお告げで、合格した銘柄、うん、コード番号4005ですね、住友化学になります、はい、合格日の翌日の寄り付き値が631円、うん、その後の高値は661円ということですから、まあ、
もう一週間ちょっとですかね。
高値を比較するにはちょっと、うん、あれですが、まあ、突っ込み安を、戻りを買うという点では、リグっておいた方がいいんではないかと思います。
とりあえずここで。
今日はちょっと高いんではないかと思いますが。
うん、4005ですけれども。
今日は、住友化学は661円。
じゃあちょうど同じ、
同じぐらい
の、ね、順調に、そのさっきのところから見ると順調に上がり続けてますよね。
うんうん、そうですね。
30円ぐらい取れてるわけですね。
そうですね。
まあ一週間。
まあ戻りを取るという感じで、うん、ここの谷のお告げは対応した方がいいんではないかと。
う
ん、
谷のお告げ通りになってますよね。
うん、なるほど、はい。はい。ということで、この会員になりたい方はどうすればいいんですか。
そうですね。利用料が月々19,800円。詳しい資料を用意しておりますので、まずそれをご覧いただいて、ご納得の上にご注文いただければと考えております。うん、詳しい資料請求先は東京 03-3589-2481、3589-2481、証券スクールビジネスまで、卑弥呼の資料を送れということで、お電話をいただければと思います。お電話お待ちしております。
ね、ぜひ、こういう難しい時にこそ、この AI、使ってね、
はい、
成功、投資を成功に導いていただきたいもんですよね。
谷川に砂金ありですね、
はい、ああ、砂金取り、
そう、谷川に砂金があるんですよね、うん、大体ね、
うん、
そういうことですけどね、うん、谷の底のところに、うん、砂金が埋まってるという状況ですよ今のところ、
はあはあ、
この卑弥呼のあれで見る限りね、
いや
谷の砂
金はいっぱいあるんだ、
現実ですね。僕だったらその金属の鉱山の元のところに全部かっぱらっちゃうかなと思って
それは今株も上がってますけど、そういう株が上がってますからいいですから、金属関連株ね、行きたいですよね。
あ、金属関連株ね。
そうですね、うん、
でもその不動産、まあ、銀行、それだけじゃないよというやっぱり気になりますよね、元ちゃんもね。
僕らは希少金属とはそういうのをずっと追ってましたからね、
うん、まあ日が辞めたり
して、はい、
長い目で見ると絶対必要になるだろうな。
東方の名前とかね、いろいろね、好きな目がありますよね。
好きなんですね。
ワクワクしますね、東方の名前なんかある。僕らも一体どうなってるん
だ、よく見てみたいと思います。
さようでございますよ、
はい、
ね、というわけで今日も楽しく、ね、
はい、
番組が始まりました。
はい、
この方がいいご加減に